ゆっくり潜っていってね。IT 関連や通信業界、モバイル関連などのニュースや話題を取り上げ、中の人が意見を述べたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験についてご紹介するポッドキャストです。
この番組は、すべて合成音声でお送りいたします。
ゆくもば、第88回です。番組をお届けしますのは、ネタを考えるのが、中の人。そのネタを喋るのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみです。アハトアハト。もとい。88回で今年を締めくくれるのは、なんとなく、縁起がいいですね。
あっという間に、2015年もおしまいですが、締めくくる前に、今年最後のニュースをご紹介しましょう。
今回は、ちょっと長くなりそうですね。
それでは、今回のニュースです。
NTT ドコモは、富士通製の Android スマートフォン、AROSNX-F05F のソフトウェアアップデートの配信を開始しました。今回のアップデートで、Android 5.0.2 へバージョンアップされます。また、同じく富士通製の Android スマートフォン、AROSNX-F02G に対しては、不具合修正のソフトウェアアップデートの配信も開始されています。F05F のソフトウェアアップデートでは、Android 5.0 に準拠した UI への変更のほか、マルチコネクションの全アプリへの対応、高速ダウンロードの対応など、F02G 以降の機種で搭載された機能の一部も搭載されました。F02G のソフトウェアアップデートでは、稀に特定のエラーメッセージが表示され、正常に操作できない場合があるという不具合と、特定の機器との Bluetooth 接続に失敗する場合があるという不具合が修正されたとのことです。
先月の AROSNX-F02G に続いて、AROSNX-F05F も Android 5.0.2 にアップデートされました。F05F は、スーパー ATOC、ウルティアスや、マルチコネクション機能のドコモ向け端末への初搭載のほか、カメラ機能の強化など、現在も続く、AROSNX のハイエンド、ハイスペック志向を明確にしたモデルと言えます。
それ以前の F01F が、さらに以前のフラッグシップモデルよりもハードスペックを落としたりした関係で、余計に機能強化が印象的だったとも言えます。
F05F 以降のモデルは、楽々スマートフォン3を除くと、すべて Android 5.0 になったことになります。タブレットや、Android 搭載のフィーチャーフォンは、バージョンアップされるのでしょうか。
富士通は、パソコン事業及び携帯電話事業の分社化を発表していましたが、来年2月1日付で設立する新会社についての発表を行いました。パソコン事業を継承するのは、富士通クライアントコンピューティング株式会社。携帯電話事業を継承するのは、富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社。いずれも、富士通の 100% 子会社、本社は神奈川県川崎市に置くとのことで、 基本的に拠点の変更などはないようです。一方、NEC は携帯電話端末事業を手掛ける子会社 NEC モバイルコミュニケーションズから来年3月1日付で事業を譲り受けることを発表しています。フィーチャーフォンを中心とした端末事業を NEC 本体が引き受けることになりますが、携帯電話事業の段階的な縮小の結果、現在では独立会社として運営するには非効率な事業規模となったとの理由を明らかにしています。ちなみに、NEC プラットフォームズが手掛ける無線 LAN ルーターやモバイル Wi-Fi ルーターについては、今後も引き続き事業を継続していくとのことです。
富士通のパソコン事業の分社化については、先日同じくパソコン部門の分社化を発表した東芝とバイオ株式会社による統合というニュースが飛び交っていましたが、今回の発表でそれに触れられることはなかったようです。
そもそもあのニュース、どうせ飛ばしだろと中の人はかなり冷めた感じで見てましたけど、
今回の発表でも富士通モバイルコミュニケーションズについては何も触れられませんでした。これまでは富士通本体で行っていたドコモ向けと SIM ロックフリー端末が富士通コネクテッドテクノロジーズ、それ以外は富士通モバイルコミュニケーションズという住み分けになるのか、それともいずれは統合されるのか、動向が注目されます。 NEC は原則的に携帯電話事業を収束に向かわせる過程での消極的な本体への統合となります。パナソニックとは違って NEC は本当に携帯電話に戻ってくることはなさそうですね。
Google のスンダー・ピチャイ CEO は、Android の次期バージョンのニックネームをネット投票で決めるとの発言をしました。Android のニックネームは、頭文字をアルファベット順にしたデザートの名前が付けられており、次期バージョンは頭文字が N から始まるものになります。
本当に投票で決められるのかはわかりませんが、単純に投票だと人口でインドや中国のデザートが採用されてしまうかもしれません。日本のお菓子の名前を採用してもらおうとするとちょっと大変かもしれませんね。今回のニュースは以上です。
これで今年も終わりという感じですが、その前に中の人の今年のベストバイの発表が残っていました。
ベストバイの選定は結構悩んでいて、かなりギリギリになってしまいました。
というか今年は買ったものが多すぎて思い出すのに苦労したのでは。
否定できないのが非常にあれだね。それはともかくとして、単純に何か一つをベストバイにするとなると MacBook Pro になってしまうというあまり面白くない結果にしかならないんですよね。
まあ今年一番高いお買い物ですからね。
それに今年は仕事用に買ったものが意外に多かったので、それは一応除外してあくまでプライベートで使っているものに限定して選んでいたら、思っていた以上に時間がかかってしまったわけで。そんなわけで、慎重に検討を重ねた結果、今回は3つの商品をベストバイとして選定することにしました。
要は、選びきれなかったわけですね。
中の人の胸中を見透かすなよ。
それではパソコン部門を発表します。
ルルルルルルルルルルルルルルル
それ必要。
なんとなく。
まあいいや。
2015年の中の人ベストバイ、パソコン部門は、MacBook Pro でした。
順当すぎましたね。
その前に買っている、MacBook のポリカーボネートモデルと最後まで迷ったんだけど、出張時とかのモバイル環境も含めて、使用環境を大きく変えたのは、MacBook Pro だったんで、結局こっちにしました。
富士通の低徳タブレットは、残念ながら受賞を逃しましたね。
あれはあれで気に入っているんだけど、使用環境を変えた、というインパクトでは勝てなかったんだよね。
もし来年、MacBook Air にレティナディスプレイモデルが出た時は、またいろいろと悩ましいかもしれませんが。
多分懐具合がそれを許さないから、あまり気にしなくても大丈夫だと思いたいけどね。
続いて、スマートフォン部門の発表です。
ルルルルルルルルルルルルル、バン。
やっぱりなんか、気になるな。
安心してください。白目は向いてませんよ。
今年のお笑いを取り込む必要があったんだろうか。
気を取り直して、2015年の中の人ベストバイ、スマートフォン部門は、富士通のアローズ M02 でした。
実はここが一番の激戦区でしたね。
アローズ NX-F04G にするか、iPhone6 にするか、それとも ElgaU2にするかで結構迷ったんだけどね。
エーサーリキッド Z530 は圏外だったんですね。
非常に悩むところだったんだけど、待ち受けのバッテリー消費が思っていたより激しいのが、ちょっと評価を下げたところがあって、今回は圏外ということで、端末としては割と気に入っているので、来年はもっと使いたいと思っているんだけど、
他の3機種の落選の理由は
F04G は言わずもがなでスナップドラゴン810を搭載したことに起因する発熱やバッテリー消費の激しさ、それと高再認証が思っていた以上に使いにくいというところが、どうしてもナンバーワンにはなれないなと。ただフォローすると、修理から戻ってきた後はマイナス面も随分と改善されてきたので、今運用している端末の中では一番使用頻度が高い端末なんだよね。
iPhone6 はバッテリーの持ちといい、処理能力といい、その点では申し分なさそうですが、
単純に中の人がどうしても iOS をメインにできないってところだよね。これまで使ってきた iPhone の中では、一番不満を感じていないのは間違いないし、サブ端末としてはかなり活躍してもいるけど、第一運用の座を奪えなかった、ということでしょう。
ElgaU2は、端末としては結構気に入っているけど、物理的に、国内の周波数帯への対応がいまいちなのと、法的に国内では使えないってのが一番だよね。もし台湾旅行に行くときは絶対に持っていく端末に選ぶと思うけど。
それではアローズ M02 の選定理由としては、これまでに挙げている理由を満たしているというのが大きいわけですね。
バッテリーの持ちがとてもいいってのが印象的で、比較的ガンガン使っていても、あまりバッテリーが減らないように思うし、待ち受けでは充電するのを忘れても、結構減らないというのがいいんだよね。周波数帯の対応も、国内で使う分には問題ないし、KDDI の LTE バンドにも正式に対応しているのもあって、マルチに使えるのもポイントが高いところです。
処理能力についても、中の人の使い方では不満を覚えることがなくて、かなり快適、ということで、実は今年一番成功した買い物かもしれないと思っていたりします。
ベタボレですね。まあ、そうじゃなきゃ、同じ端末を2つも買わないでしょうけど。
最後に、その他ガジェット部門です。
ルルルルルルルルルルルルル、バン。
2015年の中の人ベストバイ、その他ガジェット部門は、条件付きで、Amazon の Kindle タブレットです。
条件付き。
あくまで、Amazon プライム会員になっていることで、購入時にプライム会員価格で買っていることと、サービスを活用することが前提で、ということで。
かなり限定される条件ですね。
正直なところ、単純にタブレットが欲しいなら、他のタブレットをおすすめするけど、Amazon のサービスを使うのが前提なら、結構悪くはない選択だと思うので。
Kindle に関しては、それほどお得な感じはないですが、プライムビデオとかは、確かにお得感が強いですね。
この年末年始は、結構活躍してくれそうですが、貴重な時間を漏れなく奪ってくれそうなので、使う人の自制心が試されますね。
中の人は完全にあかんやつですね。
あかんやつって言うな。
というわけで、以上、中の人の今年のベストバイでした。
これで本当に、今年も終わりですね。
今年も、ゆくもばの配信にお付き合いいただきました皆様、本当にありがとうございました。来年3月の2周年、多分同じくらいのタイミングで、100回配信を迎えますが、引き続き、お聞きいただけると嬉しいです。
最近はコメントもご無沙汰ですので、番組や中の人へのご意見、感想、イチャモン、罵倒、何でもお寄せいただけると。
イチャモンや罵倒は、ちょっと勘弁してほしいところですが。
それでは皆様、良いお年をお迎えください。ゆくもばでは、お聞きいただいている皆様より、ご意見などのコメントをお待ちしています。コメントを送る手段はいくつかありますので、使いやすい方法を選んでください。
iTunes や、ポッドキャストアプリからの評価、カスタマーレビューの投稿。シーサーブログに設置している配信ブログ、グーブログの告知ブログの、コメント欄への投稿や、ブログに設置しているメールフォーム。Twitter アカウント、@yukumoba、へのリプライや DM、ハッシュタグ、シャープ、yukumoba、をつけたツイート、Facebook ページへのコメントなど、お好きな方法をご利用ください。アカウント名を忘れても、ブログや Twitter アカウントなどは、番組名でググったらヒットするので、探してみてくださいね。
Google Play Store、App Store で配信されているアプリ、ツイトピの、みんなのトピに、中の人がハッシュタグやキーワードを登録したトピを登録しているので、よろしかったらご利用ください。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、音声合成に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用して作成。
番組の作成は、中の人。声は、
佐藤ささらと、
鈴木つづみでした。